宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、
こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第104回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？梅雨が明けましたね。そして夏休みが始まったようでございますね。なんか平日なのにお父さんやお母さんに連れられた小学生ぐらいかなっていうお子さんを見かけました。あれ、お父さんとお母さんもお休み、夏休み、羨ましい限りでございます。まあ土日がねお休みじゃない職業の方もいらっしゃるでしょうから、まあ、変なことではないけどね。いいなあ夏休み。そうそういえばね、2日ぐらい前の出来事なんだけれども、 LINE ってあるじゃないですか。あのお友達とメッセージやり取りしたりとか、グループでなんかこうメッセージのやり取りするやつ、あれでね、知り合いかもっていう、まあ、お友達を増やしたらどうですかみたいな一覧が出るんですよ。うん、あの出ますよね。あれにね、父親を発見しました。いや、ちなみにですね、宮永父は還暦は過ぎております。いやー、それでですね、もうびっくりしまして、メールで聞いたんですよ。お父さん LINE 始めたの？そうしましたらですね、前からやってると帰ってきまして、二度びっくり。そんでね、あ、そうなんだって言ったら、あ、じゃあ送ってくればって言うから、宮永が送ったんですよ、ちょっとしたメッセージとスタンプと。未だに既読すらつかないんですけど、どうなってるんですかねお父様っていう感じでございます。それから今週もお便りをいただいております。ガジュマルの小枝さんから、マイマイお疲れ様です。ライブが火曜日だったからラジオはいつ撮るのかと思っていたら水曜日でしたか。それなら写真などのアップが遅くなるのも仕方ないですよね、とのことです。申し訳ございません。いや、単にあの宮永がもたもたして、そして寝落ちしただけでございます。で、ちょっとその翌日ですね、あのタイムアップになってしまいまして、出先から戻るまでの間大勢のみのアップとなっておりました。申し訳ございませんでした。夏休みの宿題は2学期になって先生が忘れてくれるのを待つタイプ、宮永です。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流商務会と小笠原父島のエコ民宿 in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小宇会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして、宮永舞です。今週もお便りをいただいているので紹介していきたいと思います。いつもありがとうございます。ガジュマルの小枝さんから、今週は海の日がありました。あと何年かすると山の日ができるそうです。海と山どっちが好きですか、とのことです。ありがとうございます。へー山の日か、 山に登る日とかになるんですかね。どうなんだろう。あ、ちなみにあの海の日っていうのは海の恩恵に感謝するとともに海洋国日本の繁栄を願う日だそうですね。そうだったんだ。はい、調べてみるといろいろわかるものであります。ちなみに宮永はですね、海は見るのは嫌いじゃないです。でもそんなに濡れたいとは思ってないです。で、山は登るかな。海は見るもので山は登るもの。まあピクニック程度だけどね。ってことはどっちかっていうと山の方が好きかもしれません。はい、ってな感じです。いやー、でもさ、海とか山とかさ考えてた時にね、実は宮永の出身の福岡県にはですね、箱崎宮という神社がありまして、で宮永はですね、そこで巫女実習生、つまりいわゆる巫女さんのバイトをしていたんですけれども、玉せせりっていうね行事があるんですよ。1月の3日に、どういうお祭りかっていうと、あの箱崎宮っていうのはその神社からずっと参道を通ると最終的にね海にたどり着くんですよ。海から始まってるので、その海のところでなんかね、木の玉を清めて締め込み姿の、あのいわゆるふんどしね。そう、博多のさお祭りってさ、大抵の場合男性締め込み、いわゆるふんどしなんだよね。ふんどしって、ふんどしとはちょっと違うのか。でも締め込みなんですよ、季節問わず。さっき言いましたよね、1月3日です。1月3日に締め込み姿の男性たちが木の玉をですね、なんか奪い合うんですよ。木の玉も確か2つあった気がするんだよね。で、その男性たちが岡組と海組に分かれてて、でその木の玉をね奪い合いをしながら最終的に神社の本殿に納めるの、持ってくの。だからリレーのバトンとはまたちょっと違うんだけれども、どっちかっていうと なんて言ったらいいのかな、なんか大玉運びみたいな、そんな感じだけど全然そんな大きい玉じゃないんだけどね。で、ちなみになんかそれに触ると幸運が訪れるっていうことなので奪い合ってるらしいです。で、さっき言ってたその岡組と海組に分かれて、でね、最終的にどっちのチームの人が渡したか、その神主さんに渡したかっていうことで、あの海の大漁の年か、もしくはいわゆる丘陸の豊作の年かっていうのを占うというお祭りでもあります。さっぱり意味は分かりませんって感じ。いや、意味は分からなくはないけど、なんでそういうことになってんのかよく分からないんですけども、まあそういうお祭りです。で、まあその巫女実習生、いわゆるバイトだったので、三が日って絶対出勤なんですよ。だから毎年ね、でちょうどその本殿が見える部署に3年間配属されていたので、ずっと見ておりましたが、実は巫女さんはいわゆるその関係者扱いなので、その玉がね最終的に神主さんに渡る瞬間っていうのはお辞儀をしてなきゃいけなくって、本当は見ちゃいけないんだけど、でもまあバイトのすることなので許してください。毎回毎回こうチラッチラッと見ておりました。なんかね、そんなことを思い出したよ、この暑い最中に1月3日のお祭りを。つまり宮永は海も山も好きだけど、海は見るもの、山は登るものでございます。はい、というわけで今週お届けするのはこのコーナー、題して宮永舞華道家への道。というわけでですね、今週ご案内したいのは8月の9日10日に開かれますつなげよう花の心3というイベントでございます。これはね、あの3なので3回目なんですよ。1回目は2012年、つまりおととしに東日本復興応援いけばな展ということで銀座で展覧会を開きました。まあ開きました。宮永はスタッフとしてお手伝いをさせていただきまして、あと生産者トークショーの MC とかもさせていただいたんですけれども、スタッフなので宮永がお花を いけたとかそういうことではないんですけれどもね。もちろんあの作品作りのお手伝いとかはしておりますけれども、うん、そういうイベントがあったんですよ。でね、去年、つまり翌年ですね。去年も中野坂上で同じようにつなげよう花の心2っていうイベントがあったんですけど、これは実は宮永の所属している流派の車中展、いわゆる流派の展覧会とスケジュールが完全に被ってしまって、まあ、宮永も参加お手伝いできなかったし、うちの先生もお手伝いできなかったっていう、まあ、去年ちょっとお休みした年があったんですね。まあ、代わりにって言っちゃなんですけれども、年末に南三陸町にお正月花の生け花教室をやるっていうことで、ついで行きまして、うん、お手伝いをさせていただきました。そして3回目、今回です。場所はね、増上寺。東京タワーの足元にある芝大門のところの増上寺の高昇殿っていうところで開かれます。東北のお花を使った作品の展示。あとその他に、生け花のライブパフォーマンス。あとは、生産者トークイベントとか、いろいろあるようでございます。宮永もね、今ね、そのお手伝いをしていて、で、その、どういうお手伝いをしているかっていうとね、今回、うちの先生は、うちの先生と、あと別の流派のお家元先生お二人と三人で、史上初、流派を超えていけちゃうぞって感じのパフォーマンスをされる準備をしています。今までもなんか流派を超えてコラボレーションするイベントっていうのはあったんですよ。今回はちょっと違うよ。どう違うかと言いますと、お家元たちがですよ。他の流派の生け方をお互いに勉強して、教え合って、で、他の流派のやり方で、生け花を生けちゃうよ。うん。だから A という流派の先生が B という流派のやり方で作品を作っちゃうぞっていう、そんなことやっていいの？っていうか、やっちゃうの？ってぐらい最初その、いや、ほんとびっくりしたんですけど、それぞれね、三つの流派じゃないですか。だから A が B、B が C、C が A みたいな感じで、流派をね、一個ずらして練習されてるんですよ。もちろんね、ご自分の流派の作品も作られるんですけれども、なんかお互いに別の流派のやり方もちょっとそれぞれ勉強してやってらっしゃるんですよ。で、それをね、スタッフと MC で参加させていただくので、リハにもお邪魔してるんですけどね、もうすっごい楽しい。なんかね、生け花って出来上がった作品を拝見するっていうのが普段の楽しみ方だと思うんだけれども、今回に関しては、生ける過程がメインかもしれない。生ける過程っていうと、花いけバトルっていう5分間同じ花材でそれぞれその場で与えられた花器っていう、なんかそういう決まり事の中で生けてる姿を見せて最終的に観客にジャッジしてもらうっていう花いけバトルっていうイベントもあるんだけれども、またそれとは違うよね。とりあえずバトルはしてないし、お互いに助け合ってるところもあるし、みたいな感じで、生ける過程そのものが作品っていうのは、すごいなって、それで流派を超えて生けちゃうぞっていうのは、すごいなと思っております。まあね、こうやってね、お話をするだけじゃなかなか伝わらないところもあるかと思うので、ぜひぜひ、興味を持ったら見に来てほしいなと思うわけでございます。なんかね、増上寺の高昇殿っていうその大広間見るのもね、楽しいと思うよ。なってね、108畳とか言って、108畳あるんでって聞いた瞬間に、煩悩の数じゃないですかって突っ込んじゃったんですけどね。まあそういうことだよね、きっとね。なんかそういう素敵な建物もあるし、そこでいろんな先生のデモンストレーションもあるし、生産者さんのトークイベントとかもあったりするので、まあ丸一日はね、さすがにお腹いっぱいかもしれませんけれども、結構長いこと楽しめるイベントなんじゃないかなと思っております。ぜひぜひ興味持ったら来てみてくださいね。生け花の他にもいろいろコラボしちゃうぞというわけで、ネタバレになってないと思う。うん、皆 宮永はその3人の先生方でのデモンストレーションで、スタッフと MC で参加しております。9日土曜日の17時、午後5時からのイベントです。ぜひぜひ遊びに来てくださいね。というわけで、今週の宮永舞華道家への道は、あれ？これ華道家じゃなくてスタッフへの道じゃね？というわけでございました。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか？いけばな古流大観流小鵜会。
マイマイズブリの歩いた後には、もうさよならの時間になってしまいました。ここでお知らせがございます。まず8月3日日曜日、歌風というブッキングライブに出演させていただきます。12時30分オープン、12時40分スタート。場所はライブハウスアイミックス江古田さんです。チケットは2000円で、別にワンドリンクをお願いいたします。ぜひぜひ遊びに来てくださいね。よろしくお願いします。そして今日のコーナーでもお伝えいたしました、8月の9日土曜日、10日日曜日に東京芝大門増上寺高尚殿にて、つなげよう花の心3といういけばなイベントが行われます。こちらも宮永はスタッフですが参加しております。9日17時午後5時からのデモンストレーションでは MC も担当させていただきますので、ぜひぜひ見に来てください。いけばなをご存知の方から、なんとなく敷居高いなとか、あんまよくわかんないなとか、いや花とかさみたいな方でも、きっときっと楽しんでいただけるデモンストレーションになると思いますので、ぜひぜひ遊びに来てください。お待ちしております。詳しくは番組ブログをご覧ください。というわけで、この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アドスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄などからもどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流大観流小鵜会と、小笠原父島のエコミンシップ大森亭の提供でお送りいたしました。